どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私国際中医師の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんと2人でお届けしております。さて、猫林さん、9月のですね、祝日といえば、何の日を思い出します？はい、そうですね、9月のね、休みといったらやっぱり敬老の日がね、結構代表的ですよね。で、敬老の日っていうとですね、やっぱりまあ一つのお祝いなのでね、スーパーとかでね、敬老の日はこういうもの食べましょうとかですね、いろんなお店とかもですね、例えば敬老の日特別セールとかいう感じでですね、60歳以上の方はですね、5% オフとかですね、なんかそういうセールとか結構やりますよね。で、僕のところにもですね、僕の母親向けにですね、なんか敬老の日なんとか特別ご招待みたいなですね、なんか健康ランドみたいなところから案内が来たんですが、ちょっと笑ってしまった話があってですね、それをパッと見た時にですね、うちの母がこれ誰に来たのかしらって思ったらしいんですね。まあめちゃくちゃ突っ込みたくてですね、あんたにだよってですね突っ込みたかったんですが、うちの母親はですね、今70歳なんですが、まあ正直ね、今の70歳ぐらいの方ってやっぱまだね、敬老とか言われてもピンとこないと思うんですね。でね、昔に比べるとやっぱり今っていうのがですね、肉体的な、ね、状態もそうですし、精神的なものもそうなんですが、昔のイメージ、例えば昔の70代とか、昔の60代とかに比べるとですね、特にね、年配になればなるほど実年齢マイナス20歳ぐらいはですね、今皆さん若いんじゃないかなというふうに思っています。なので、結構ですね、この敬老の日のね、敬老って言われたりとか、あとね、例えばシルバーとかですね、シニアとかって言われることに対して結構抵抗感を持ってる方って多いんじゃないかなと思うんですよね。なので意外とですね、スーパーとかね、なんかいろいろそういう買い物したりするときに、シルバー割引とかですね、シニア特別セールとか、シルバー会員優遇セールとかですね、そういうことやってもですね、意外とね、皆さんね、なんか俺はシルバーじゃねえぞみたいな感じでやっぱりこう思ったりとか、私はそんなねシニアじゃないわっていう風にですね、いい意味でそういうね、なんかこう気分的な張りを持ってたりとか、なんかまあ意地っていうとちょっと違う言い方になるかな、なんかそういうね気概を持ってる方っていうのがね、非常に最近多いんじゃないかなと思ってます。僕はね、これすごくいいことだと思うんですよね。で、昔はですね、まあ、60歳定年でね、定年退職した後は、まあ、悠々自適であったりとか、いわゆるですね、社会参加をあまりしないような状態が一般的だったんじゃないかなと思います。いわゆるご隠居さんみたいな感じですよね。なんですが、今のね、社会の構造を考えると、このね、例えば70代でもう現役バリバリのね、経営者の方とか、現役バリバリでね、こうお仕事されてる方ってやっぱね、すごく多いと思うんですよね。だしね、この少子高齢化と言われてる社会で、今60代ではですね、とても引退できないようなね、状態の方も多いと思います。それは経済的にどうこうっていう問題よりもですね、どちらかというと社会的にやっぱそのぐらいの世代の人にまだバリバリ働いてもらわないとですね、とても人手が足りないという部分もありますし、やっぱね、仕事の引き継ぎなんかもですね、若い世代になかなかできてないなんてところもあって、本当ね、60代70代の方々にはですね、これからもっともっとね、こう元気でいただいていただかなければね、いけないんじゃないかなというふうに思っております。で、そこでですね、まあ、もうすぐ敬老の日ということで、今日はですね、冒頭からね、ちょっとお話ししているように、まあ、やっぱり人生ね、100年時代ということで、老化対策ということでですね、中医学的に腎を養う漢方的養生ということをですね、ちょっとテーマにしてお話ししたいなというふうに、思っております。もうね、先ほども言いましたように、70代半ばぐらいまでは、敬老の日でね、お祝いされるよりも、むしろね、80代とか90代ぐらいの人をですね、60代、70代の方が、おじいちゃんおばあちゃんおめでとうございますと、お祝いする立場なんじゃないかなというふうに思っていると思います。ね、ほんとこれもね、笑い話じゃないんですが、ご近所のね、70代後半の奥さんが、町からね、敬老会の案内が来たので、何かしらと思ったら、よく考えたら私だったのよね、っていうようなことをね、笑いながらお話しされてました。 まあ、これもねすごくこうねいい話というかですね、まあ、こういう気概を持つこと大事だなってねさっきも言ったように思いましたし、あとねもう一つやっぱこのね年配の方の社会参加ってことを考えるとね、老人クラブっていうのがね各地域にありますよね。であれはですね結構大きい組織で、各ね市町村に単位で老人クラブというのがあります。でさらにですね、各地区ですね、その区って言われるようなとこですね、行政区ごとにもやっぱり老人クラブがあって、市の老人クラブの連合会で、県の連合会で、全国組織でですね全国の連合会みたいなのも確かあったと思うんですね。それぐらいね結構ね大きい組織なんですが、近年はですねやっぱねそのネーミング的な部分も含めてなかなか参加する方がいらっしゃらないそうです。でやっぱね70代ぐらいで老人クラブって言われてもですね、なかなか皆さんこうねピンとこなかったりとか、やっぱ80代後半とかですね90代ぐらいにならないとなかなかそういう意味ではですね老人と呼ばれてもピンときてないと思うんですね。でできればですねそのぐらい皆さん気持ちも若く持っていらっしゃるから、やっぱり体もね若くいていただきたいなというふうに思うんですね。でそんな中で中医学で大事にしていることがですね、腎を養いましょうということです。腎はねこの僕の番組でもたびたび結構出てくるのでね、何度か僕の番組聞いていただいている方はご存知かもしれませんが、中医学ではですね体の中のね働きを5つに分けて考えます。これがね五臓というやつで、五臓は、肝臓の肝、心臓の心、胃腸をね胃腸というか消化する場所をね指し示す脾という場所、脾臓の脾と書いて脾ですね。そして呼吸器系の肺で、最後にですね、血液をきれいにしたりとか、いわゆる生殖機能なんかも含めた、腰から下の部分を表す腎という場所、この5つがありますが、元気で長生きをするため、いわゆるね要は老化をねしないため、まあしないことは無理なんですが、老化をですね緩やかにしていくためにどんな場所を養ったらいいかっていうところで、代表的なところがねこの腎っていう場所なんですね。よくですね皆さん、人間の体はですね、女性は7の倍数、男性は8の倍数で変化していくなんてことをね話をもしかしたら聞いたことがある方がいるかもしれませんが、これね昔のね皇帝大家祖門というですね中医学の古典の中に書かれている内容なんですが、女性が7の倍数で何が変わるか、男性が8の倍数で何が変わるかっていうと、実はねこの腎の中に蓄えられている腎の精というものですね、腎の精というものが、7の倍数で成長していき、そしてピークを過ぎた後、ね、7の倍数で、だんだん働きが弱っていくっていうふうに考えるんですね。これは、ね、男性が8の倍数ということなんですね。ということなので、中医学ではね、この腎っていうところをしっかり養うとですね、老化が緩やかになるようなんて言われているので、非常にそこが大事なんですね。じゃあ具体的にね、腎を養う養生ってどんなものがあるかっていうところなんですが、ここをですね、最後にちょっとご紹介していきたいなというふうに、思っております。で、腎を養う養生のポイントはですね、まずね、もともと持っている腎の力を消費しない、消耗しないことがすごく大事です。なのでやっぱりねこれはねもう若い頃からもう本当ね30代ぐらいから、この腎の働きというのは少しずつ衰えてくると言われてますので、30代ぐらいからですねしっかりケアをしておくことがやっぱりね将来的に大事なんですね。なのでまずね腎を弱らせる行動を減らすことが大事。これはね過度の肉体疲労とか睡眠不足とかですねストレスとか、あとね過度のセックスとかですね、あと暴飲暴食、特にね水分過多とかアルコールの過剰摂取は腎を弱らせますし、腎という場所はですね冷えに非常に弱いので体を冷やすようなね生活習慣になる方は注意が必要です。なので裏返していけばですね、今言ったことと反対のことをすればですね、それはそのまま腎を養う養生になっていくんですね。で腎を養う食養生でだけですね最後にちょっとご紹介したいんですが、腎はですね色で言えば黒なので、よくですね、黒糖とか黒豆、黒きくらげ、黒ごまね、ごぼうとかナスとかこんにゃく、椎茸、しめじといったようなですねビジュアル的に黒いものは非常に腎を養うと言われてますので、まあ、こういうものを積極的に摂るといいと思います。あとねミネラル分が豊富なものを摂るとね腎を養うなんて言ってますから、海のものなんかをしっかり摂るといいんじゃないかなというふうに思っております。今日はですねちょっと老化を緩やかにするための腎の養生ですね、まあ、敬老の日が近いということで年配の方のもですね健康管理にもつながるようなお話をさせてもらいました。 もうちょっとね詳しいね養生の方法とかですね、老化に負けないような生活習慣のことはですね、僕のノートの記事に詳しく書いてありますので、ちょっと今回はね有料の記事で1回100円になりますが、もしよかったらですねこちらの記事またお時間ある時にでもご覧いただければというふうに思っております。最後にご案内ですが、9月24日ですね、何回かねもうお伝えしてますが、僕が主催のオンラインの健康セミナーを、Zoom にて開催いたします。今回のテーマはですね、漢方的スキンケア講座ということで、体の内側からですね綺麗なお肌を作っていこうというようなお話をですね、漢方の知恵とかを活用しながら、僕がですね Zoom でお話し、させてもらいます。皆さんからもですね当日はリアルタイムでご質問とかですね、お互いにねこうお話ししたりする時間も設けておりますので、もしよかったらこちらはね参加費が1000円になりますが、専用ホームページからお申し込みいただければというふうに思います。ノートの記事とね、オンラインセミナーへの参加はの、リンクはですね、僕のこの番組の詳細の方に貼っておきますので、よかったらご覧ください。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。